奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずはねこれですね、はい、日経新聞に走るスマホへ陣営再編っていうのが載ってたんです、
はい、
走るスマホって何って話なんですが、
はい、
これ普通に自動車のことですね。今や自動車って、
はい、
まあインターネットにつながってる場合が多い、
ね、はい、そうですね、そうなんですよね、今の車ね
、はい、僕の車もなんか知らないうちにつながっててですね、
知らないうちにつながるもんなんですか、そういうもんなんですね。
なんかよく気がつ、はい、見てみたら、はい、なんかメールアドレスかなんか持ってて、
はいはい、
ホンダの車なんですけど、
はい、
ホンダからメールが来てるとかね。
あ、車にメールが来るんですか。
来てたよ
来てたよ。私、自分の車がアナログなんで、もう全然もうタッチパネルなんですよね。
タッチパネル、
タッチパネル、
だいたいあれだよね、
はい、
こうナビだとかそういうのがあるから、
はい、
基本的にもう電子部品じゃない、あの部分っていうのは。
はい、そうですね、はい、
っていうことはそれってソフトウェアで管理することになるんで、
はい、
例えば地図だとかそういうのって、
はい、
あの昔ってナビの地図って、
はい、そうですよ、更新されない、あれ
更新されないからどっかに持ってって変えてもらわないといけなかった
です。ですです、はい、
今はそうじゃなくて、
もう更新されるんですか。いやいや、当たり前ですけど。
あ、いや、新しいのはね、
はい、新しいのは、はい、
ネットで、ね、更新していくのよ、もろもろを、
ね、
も含めて、
はい、
あのエンターテイメントとかね、
うん、はい、
あのやるわけ。エンターテイメントって車の中で、
あ、まあ音楽とか映画とかっていうことですね。
走る人はダメよ、はい、運転する人はダメよ、うん、
まあ、助手席と後ろに乗ってるね。
そうそうそう、うちみたいなんだと、あの子供がね、
うん、
あの後ろで見るとかありじゃない、はい、
うん、
そういういろんなアプリも含めてね、
はい、
あとどっか、どっかのお店の予約とか、
あ、
支払いとか、
支払いもできるんですか
とかいう類のことができたらいいなと、スマホのように。
なるほど ね、
ということで、
はい、
これはソフトウェアデファインビーゴ、SDV ですね、
はい、
いうやつで、ソフトウェアで定義する車っていうのはもうこれ随分進んでて、
ね、
特にあの電気自動車のテスラなんてもとっくにできてるわけです、
はい、
このコーナーでもお知らせしたけど、ホンダがソニーと組んで、
そうですね、これね、
ソニーがなんかコンセプトカーを出すっつって、
はい、
おお、さすがソニーだなーみたいな、
はい、
エンターテインメント満載なんですけど、これこんなにエンターテインメントあって運転する人気が散るだろうなっていう
本当ですよね、うん、なんかね、
で、うん、まあ、ホンダと一緒にやるんですね、はい、
うん、
ソニーは車そのものは作らないから、
はい、なる、そうですよね、
うん、で、トヨタがですね、
はい、
かなりの体制を組んでいて、
はい、
この走るスマホに関する陣営再編というのは、
うん、
このトヨタを中心に起こっていて、
はい、
スマホって OS って、
はい、
あるのは分かりますよね、
うんうん、
はい、僕だと iOS と Android と2つ持ってますけど、う
ん、はい、
これ OS って言いますよね、
はい、うん、
車に乗せるにも OS が必要なわけですよ、
はいはい、
でそれをですね、機能に合わせて独自で作る、
ま
あ、こういうの独自で作るのがいかにもトヨタですよね。
ですね、で、なんかですねって感じなんですけど
ね、
独自がいいのか、
みんなで同じもの使えばいいのにね。
いいのですよね、汎用性が、
トヨタってそういう人なんだよね。ところがそう、トヨタはトヨタなので、
はい、
通信企業 NTT、KDDI、ソフトバンク全部集まっています。
あ、なるほど。
それどころか、それに使う半導体が大量に必要なので、ルネサスとか TSMC、
はい、
ラピダスに出資すらしています。
なるほどね、まあ、一大産業になるってことですね。
そうですね、でソフトウェアなんかは、
はい、
伝送とか NTT データがやります。
はい、
ここがすごい。一方ホンダはソニーと組んでるのはエンタメ分野であって、
はい、
ソフトウェア開発は、インドの KPIT か、
はい、
日本の CSC系で、日産は当然ルノーなので、
はい、
インドのタタグループと組むとかですね、
うん、はい、
これはもう中国なんて、
はい、
シャオミっていう 携帯会社が車を出してるぐらいですから。
あ、そうですか、う
ん、ファーウェイも出してますよ。
うーん、
あ、ファーウェイは車自体は出してないね。
はい、
うん、
うーん、なるほど。
これね、いや、ただね、これに遅れてるのは、
はい、
ヨーロッパ。
うーん、
ヨーロッパは今つらいね。
うーん、
ヨーロッパは、
はい、
あの中国で車が売れなくなっちゃったので、
はい、
うんうん、ヨーロッパの自動車メーカーの調子が悪いんですよ。
なるほどね。
またもうこれからはもう俺たちエンジンじゃなく、ガソリンエンジン車じゃなくて、
うん、
電気自動車だぞとか言って、はい、始めたじゃないですか、
うん、
ところが電気自動車が思ったほど良くなかった。
うん、
北欧だとバッテリー凍っちまうよとか言って、
うん、
バッテリー凍るようなもの乗れないだろうっていう当たり前の、
まあね、まあ、電気
自動車今頃気づいたかよって話なんですけど ね、
まあ、ね、指摘していましたもんね、奥井さんね、うん、まあ、確かにですよね、
はい、うん、で、
はい、
ヨーロッパはちょっと遅れてます、
はい、
だからこれは、中国、米国、
はい、
日本が追いかける感じですか ね、
はい、なるほどね。ただどこまで本当に車の、
あ、これはね、止められないです。
そうです、
これは止められないし、
うん、
この中には、
はい、
あのスマホに AI が入っていくのと同じように、
うん、
この中には AI も入ります。だいたい自動運転っていうのをやろうとしてるわけですから、
まあ、そうですよね、
あの自動運転とこの、
うん、
走るスマホっていうのは、うん、はい、これは同じようなことなんですよ。
うん、なるほど。あと価格ですかね、庶民からすると。
そうですね、最初は高いでしょう ね、
どこまで盛り込まれても、うん、結局使う機能ってそんなにたくさんあるわけじゃない、ね、あとみんなスマホ持ってるんで、あの車のテレビ見なくても、だいたいさ、
スマホ持ってたってさ、
うん、
どこまで機能使いこなしてる、
使
うアプリなんてもう決まってるじゃない、
うんうん、だからどこまで、ね、価格設定みたいなのが
そうだ、ね、
ニーズに応える
か、ね、あのね、
はい、
あのスマホもアプリって、
はい、
アップストアだとかからダウンロードできるじゃない、
はい、
これもそうなると思います、
うん、そうですよね、
これも必要なものをダウンロードする形になると思います。
そうですよね、うん、まあ、でも楽しみですね、
楽しみですね、
進化する車ってことですね、
はい
はい、
まあ、ほとんど車に乗る人も少なくなったからね、
うん、ね、だからそこもきっとね、うん、はい、
どうなる、僕の車なんて今でも駐車場でバッテリー上がったままだ
ぜ、はい、で、それね、もうその車はもうダメになっちゃいますよ。
本当よ、そう言われたよ、
言われたよって言ってバッテリー本当私でさえ上げてませんからね、ちゃんと乗って、
あの、
はい、乗らないと上がっちゃいますからね、はい、
次いきます、
はい、あ、これも気になりました。
これは産経新聞に、
はい、
あの一面ですね、これね、
はい、そうですね、
災害時避難所で温かい食事、
うん、はい、そうなんですよ、これ海外はこれ当たり前だったらキッチンカー来てねってね、
うん、
日本が
やっぱね、ようやく気がついたっていうか、
本当ですよ、
政府がね、あの海外、避難所で温かい食事を出せるようにキッチンカーを用意するんだね、
はい、
キッチン用資材、
はい、
これを具体的には、全国8カ所に合計40セット用意する、
はい、
で運営ガイドラインを改定して、
はい、
これが使えるようにするっていうのはどういうことかっていうと、
はい、
避難してる人にだいたい調理人もいたりするじゃない、
うん、はい、そうですね、はい、
避難してる人にタクシードライバーとかも行ったりするじゃないと、
はい、
つまり配送用のドライバーや、調理人のその場での雇用、
はい、
うーん、まあ、避難してるから大変なんだろうけど、
うーん、
ちょっと余裕のある人は、
はい、
これで雇用もできるし、
はい、
温かいご飯も食べれるしと、
はい、
いうことで、1回あたり300から400人分が調理できる、
はい、
一式700万から800万、
うーん、なるほど、
これを地方創生の新しい交付金で、やるらしいですね。
うーん、なるほど。あ、でこれはでも自治体が購入するんですね、これをね。
あ、これは、
はい、
購入はしますけど、国の出す交付金が、
はい、
この補正予算で1000億出てますから、
うーん、
1台あたり700万から800万、800万として400セットでも、
はい、
でね、まあ、40セットでもなんか大した金額じゃないですよ。
うーん、
うん、あの3億2000万とかですから。
なるほど、
うん、
はい、
どうってことはないですね、
うーん、
全体からしてみたら、はい、問題はこれをちゃんと運用することですね。
うーん、うん、そうですね、
うん、これね、 やっぱりこういう、使い手、使い慣れてないものではあるだろうけれど、やっぱりプロの人が作るのがいいよね、こういうのは。
そうですね、だからあとその被災している状況によりますよね、だからその余裕があって、であと役割はあった方がいいと言われてるじゃないですか、避難所で、配られるの待つんじゃなくて、その自主的にやれることをやるっていうの大事だから、やれる人これね、技術を活かせるなら
これね、当然これだけじゃ足りないので、今国は、キッチンカーとかトレーラーハウスとか、データベース化してて、災害時に来てくれる、実際たくさん行ってるんですよ、
でもそうですよ、
キッチンカーが、だからそれとりあえず、データベース化しておいて、行ける人いてみたいな声をかけるっていうことをやろうとしてるんですね。
その柔軟にね、直後に動ける人たちっていうね、
これスフィア基準っていうのが国連で決まっていて、例えばトイレの数は20人に1機、女性は男性用の3倍、から住居は1人当たり 3.5 平米、1人当たり最低毛布1枚、これ季節によるけどね、天井の高さ2メーター以上、生活用品も用水を含めて水は1日15リットル、食事は1日1人当たり2100キロカロリー、さっきのクッキー3枚分、
3枚ですねクッキー3枚、
入浴施設50人に1箇所みたいなのは、やっぱりこういうのをきちっとね、前提とした計画を立てて、自治体が準備しておかないといけないんだけども、この間の石川県の、地震もそうだし豪雨災害でもそうですけど、これ自治体の避難所はこうだったとしても、それじゃ足りないですよね、
足りないですね、
完全に足りないということは、足りないことを前提に用意するしかないですね。
あと旅館とかホテルとか、
そう
やっぱり体育館でいいのかってことをちょっと見直した方がいいですよね。
体育館は体育館なんで
ね、一応避難所は一時避難所ではありなんですけど、身を守るためのね、でもそこが長い生活の場になっちゃうのは、そこをやっぱりちゃんと見直、海外だとね、ほらこうテントが配られるとかっていうね、プライバシー守られたりとかありますが、できる工夫あるね。
残念ながら、日本国は狭いのよ、日本国は狭いし、だから海外は広いので、テントを置く余地があるじゃない、日本は狭いし、今例えば石川県なんかで起こってることが、避難場所って指定されてるところが要警戒地域になってたりするわけ
です、
しかもそれみんな狭いじゃない、こればかりはね、どうしようもないんだよね、日本は日本なりに解決するしかない、
そうですね、工夫するしかないですよね、
次いきます、これスイカの話ですね、昨日あたり散々ニュースになってたと思います、JR 東が出してるスイカ、
ピッてやらなくていいんですか、
来年の話ですね、来年にできるかな、
できるかな、これ先走っちゃった、
ずいぶん先の話ですね、スイカ使ってます、
私はスイカ、でももう今スイカ使ってない人いるんですか、
僕もスイカ使ってますよ、
ねえ、そんなにそんなにえばることじゃないと思います、奥井さんも、
そう、僕この間ね、
関東圏はきっと本当にパスモとかもありますけどね、スイカですよ皆さん、
この間なんだっけ、ほら銭湯に行ったのよ、港区の銭湯っていうのがうちのすぐ近所にあって、
いいですね、
そこでスイカでピッてやれたのよ、
やれたんですね、よかったですね、今スイカ本当いろんなとこで使えますからね、
これ便利になるのはいいよね、とにかく今ペイペイを
は
じめですね、いろんなところが囲い込みにかかっているので、スイカはスイカの経済圏を囲い込もうとしているんだけども、利用制限2万円なんてケチくさいこと言ってるから、なかなか ね、
ここね、
ペイペイもっと高いですからね、
ですよね、でもスイカってね、モバイルじゃないの落としたら怖いんですよね、ほらピッピッもう誰でも使えちゃうっていうのがあるから、なんか上限はいるかなと、
なんか知らんけど僕両方持ってるよ
知 知らんけど、
この中に入ってるよ、スマホの中に。
あのこの中にいいですね、奥井さん先にね言ってるのか言ってないのかがよく分かんないですけど、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。